島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は浪江町から県道浪江鹿島線復旧工事のための迂回路のお知らせです。県道浪江鹿島線の道路復旧工事にあたり、受戸川橋の全面通行止めを行います。全面通行止め期間中は誘導員の指示に従い迂回路の通行をお願いします。通行止め期間は9月30日午後6時までです。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。詳しくは復旧事業課、電話 0240-34-0244 0240-34-0244 番にお問い合わせください。浪江町からのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。さあ、今日は一般財団法人会津若松観光ビューロー観光事業部で教育旅行を担当されています羽賀吉夫さんへお話をお伺いいたします。羽賀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、会津若松といえば観光地、そして教育旅行でもたくさんの学生さんが訪れておりますけれども、現在の教育旅行の現状というのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、会津若松そのものが、歴史的なものとか教育旅行の適地として、各学校さんより支持をいただいている現状がありますが、23年度大震災とそれから原発事故によりまして大打撃を受けていると、なんとか震災前の22年度の状況に戻したいということで、私たち一生懸命頑張っているところでございます。
具体的には数値のようなものは出ていらっしゃいますか。
はい、出ております。県外と県内という形で分かれるんですが、県外を中心にお話しさせていただければなと思います。22年度なんですが、県外からは、841校、人数で 62,285名の生徒さんが、会津若松を訪問されておりました。それが、ちょうど震災の年ですね、23年度になりますか、100校に、激減してしまいまして、生徒数も5946名まで、落ち込んでしまったという現状なんですね。それが震災から、昨年まで4年経過しまして、昨年度が、481校、3万、395名まで戻っていただいている、約 57% まで回復しているという現状があります。
まあ、57% 回復しているとはいえ、これからもまだまだちょっとね、戻すためにいろいろ対策を練っていかなければいけないと思うんですけども、具体的にどのような活動をされてこられましたか。
一番はですね、22年度来ていただいた学校さんに何とかお戻りをいただきたいという、学校さんへ直接訪問をさせていただいて、会津の今の現状をお話しさせていただいて検討いただくと、また保護者の方が集まる、時期ありますので、学校さんが会津の方に行きたいという中で保護者の方の反対があると、で何とか保護者を説得してほしいということで要請が出ましたら私どもを飛んでいきまして、その保護者の前で今の会津若松の現状を説明させていただいているという活動をさせていただいております。
保護者の方からどのような質問などがありますか？
やはり会津若松、距離的には仙台よりちょっと位置事故現場から遠い位置なんですが、なかなかお分かりいただけなくて、福島県っていうくくりの保護者の方がほとんどなんですね。でそんな中でやはり放射線量大丈夫なのかっていうのが一つですね、それから食に対する不安、食は大丈夫なのかっていうのが大まかにこの2つ、保護者の方が心配されることだと思います。
そこでどのような形で説明の方されるんですか？
はい、23年度からですね、やはり保護者の、聞きたいこと、または会津若松市として、大丈夫ですよっていう安心を得るために、会津若松市の現状についてっていう冊子を、独自に作らせていただいております。この中で、放射線はこうだよ、職員に対してはこうだよ、で保護者さんが、今までですね質問をいただく中で心配することに対して、それはこうですから大丈夫ですよっていうものを、綴りにしているものです。
具体的に手応えはいかがでしょうか？
はい、この数字が、4年かかって 57% まで戻したっていうことなんですが、県内の各地区、他地区のもっともっと厳しい状況を見ますと、かなり理解が進んでいるんじゃないかなと思います。
それでは今後の目標を教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、とりあえず、昨年は、57% まで復活できたということで、なんとか6割に乗せたいということで、県外からの学校を530校まで伸ばそうということで、今年、いろいろと活動させていただいております。
観光ビューローさんでは教育旅行で訪れた生徒さんに対しての携帯電話の貸し出しなどもされているようですね。
はい、携帯電話、40台という規模ありますが、そちらの方も、安心を、持って来ていただくという意味合いから、欠かせない、ツールになりますね。
それを持っていると、教育旅行で訪れた際にグループ行動だったり緊急の連絡だったりとかね、さまざまなことでまた、お使いになれると思います。皆さんそちらの方もぜひホームページの方から申し込みができるということですので、ご利用いただければと思います。今後もまた PR 活動の方頑張っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
本日は会津若松観光ビューロー観光事業部で教育旅行を担当されております羽賀吉夫さんにお話をお伺いしました。羽賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。
愛したいんだ僕は本当の君を、明日から何かが始まるよ、素敵なことだ、
ランドクルーザーの進化を物語る圧倒的な高トルクとパワー、卓越した動力性能と環境性能を実現した待望の 2.8 リッタークリーンディーゼルエンジン搭載、ランドクルーザープラド誕生。福島トヨタクリーンディーゼル試乗会開催。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。